ました。それでですね、今日の話はですね、福沢諭吉というのはね、割とこう韓国の中で今は評価が低い、思想家ではないかと思いまして、一応日本の割とこの、はっきり言ってしまえば左翼の人たちがもう侵略論者であるというふうなことをですね、言ってきているので、それで、かなり評価がこうそちらの方になってしまった、と思うんですが、そうではないということを言いたい。つまりこういうことです。先ほど福沢の場合ね、死んでから後に弟子たちが言ってることと生きてる間に福沢自身が言っていたことというのに差があるんですよね、簡単に言えばね。で、それはどういうことかというと、福沢が考えていたことと弟子が考えていたことが一致するわけじゃなくて、はっきり言ってしまえば、侵略論者としか言いようがない人も弟子の中にはいて、その人が自分の意見と同じことを福沢も生きてる時に言ってたんだというふうに書いて、それで今そういうふうなその部分が、なんて言えばいいのかな、その、一般に流布しちゃっているという、そういう構造があるということで、今回のアプローチは福沢が生きているうちに書いたそのこととか言ったことというのが確実に、つまり1901年より前のもので、どこまでが言えるかという、そういうことで考えたわけでございます。で、ですね、一応アプローチとして学会のね、案内にも要項にも書きましたが、こういうことです。まず最初のところですね、福沢は韓国侵略論者ではないということを証明するための3つのアプローチ、これ日本語で申しますが、下にハングルで書いてあるのは多分正しいかな、大丈夫かな、はい、あるのでそれで読めば分かりますが、つまり、独立を支持するというふうに、言って、最後までそれは一貫して言っていると。で、領域については全然言及していないんだと。それから2番目、死んだ時に金正恩がですね、福沢を称えている、弔辞を読んでいるというわけです。当時もしすでに福沢がそういうなんか野心みたいなのもあるとすれば、おそらく韓国人留学生はそっぽ向いてそんなこと言わなかったんじゃないかということですね。それから、侵略論者であるという風評は死後30年合併後20年経過してから突然表明されたものであるということです。で、この1のアプローチをもう一つ少し普遍化するのが、その下のところで1の1とありますが、こういうことです。署名著作に韓国領有の言明なしということで、どういうふうなことが書いてあるかについては、慶応 のホームページにデジタルで読む福沢諭吉という、そういう一種のこうアーカブスみたいなのがありますね。 その中で、福沢は、当然朝鮮王朝だったわけですが、朝鮮という語なんですけれども、検索しても、どれを取ってもその要するに独立国の扱いしかしておりません。で、例えばですね、時事証言、1881年2ですけれども、独立国にして著名のあるものを図ればペルシア、シャム、シナ、朝鮮及び日本国のみって書いてありますね。アジア地区における独立国の中には、だからタイとか中国、朝鮮、日本、それからペルシア、イランですよね。そこだけで他はもう植民地化されてるんだというわけだから、これは彼は事実を言ってるだけであって、当然独立朝鮮というのを考えていたということになるということです。それから、平論1882年のものには、これは清国が朝鮮に介入したことを批判しているわけです。つまり、人後軍乱で、朝鮮は信濃の、所属のとなすの論は必ず一条の問題となりて日本政府はもとより大いに関係しとありまして、これは関係するというのはつまり反対するという意味です。だから少なくとも清国が朝鮮を領有するぞというようなことを言えば、それは日本は反対する、当然のことなんですけども、ということは当然我々と日本側としては言っているということなのです。で、それから 1-2 としまして、更新政変後何をしたかということです。それは亡命独立党員を保護したということがあります。で、実はですね、署名著作、つまり福沢名で書いた本の中には独立党とか金玉旗に対する言及は一切ないんです。で、無署名社説と、それから書簡には、1885年から1894年まで亡命してきた金玉旗などがへの支援はしております。していることはもう明らかだし、そのことは、金玉旗の死後ですね、日清戦争後、明らかになってるし、実は二次新報 の社説の中にはすでに助けてるっていう、そういう社説が載っております。ただしそれは福沢全集の中には入っていなかった ということです。それからですね、福沢諭吉が確実に書いたという社説、つまり直筆社説に、1894年4月5日付、これはちょうど日清戦争が始まった時なんですが、戦闘が始まる直前の時期なんですが、土地は平穏すべからず国事は改革すべしという、そういう社説が載っております。土地は平穏すべからずですから、これは、朝鮮を日本領にしてはいけないということです。で、国事は改革すべし、これは朝鮮内部の政治改革はするべきだということで、これは日本がするべきなのか、それはちょっとわからないところはあるんですが、するべきであろうという、そういうことですね。だから、日本は別に領土的野心があるわけではない、そうですね、日本がじゃないですね、これはつまり、この、時事新報の社説を、社でとても言うべきですね、時事新報の見解としてはそうであるということです。で、問題はですね、これを明らかにね、つまり朝鮮の独立を支持する社説だけれども、それからあとその禅宗を編纂した石川幹明という弟子は、福沢全集に入れてないんですよ。つまり福沢今 その社説集の中にね、だから石川はこれを福沢が書いたものだと気がつかなかったのか、それとも石川の考えに反対、石川の考えとは違うからこの社説を捨てたのか、そのいずれかだということになるわけです。それからですね、4番目、晩年に至っても福沢は朝鮮独立の希望を捨てていないということで、どういうことかというと、これは1898年5月4日付で、これは現在全集に入ってません。朝鮮独立の根本を養うべしという、そういう社説があります。これはだから石川がやっぱり全集に入れてないんですよ。で、中身は要するに、ある人間たちは要するに日本がね、どんどん資本を入れてね、鉄道網なんか引くと同時に独立を、まあ、奪ってしまえという意見もあるが、それは良くないと。で、つまり鉄道なんかを引くことに対しての支援といいましょうかね、これはODA と同じものなんですが、するべきだけれども、あくまでその、主体は朝鮮の国民であるというふうな、そういう議論になっております。これも電子の中に入っていないという、そういうふうなことがあるわけです。で、それから 2-2、金正恩の弔辞というのがありまして、裏側に行きます。ですね、まあ、この人当時早稲田の、に留学していた人です。で、まあ、どういう経緯ですか、ここに書いてあるよう通りで、まあ日本統治下の朝鮮で、相当、まあ、優遇されたといいましょうか、そういう方なんですね。ですので最終的には、独立なんていうの、併合の中の、まあ、支持派になった人ですね、この人もね。非常に優秀な方だったようです。で、ただし、福沢が亡くなった時のその弔辞の段階ね、つまり、韓国返還の10年前の段階ですでに、そういうふうなことを望んでたとはとても考えられません。一人の青年がそんなふうに考えるはずではないと思うので、それを見ても例えば、ね、先生の、要するに気質は義教心に富んでいたというような感じでありますね。義教心って、まあ、いわば、助けてくれるというわけで、この義教心は当然留学している韓国人に対しての義教心というような意味じゃなければおかしいわけで、それから書いてあります。それからこの次の先生の精霊は 日清のごとく明らかにして、禁欲を加速すと書いてありますね。これ禁欲というのは要するにいわゆる慶応ならではのじゃないですけれども、いわゆる資金とかお金とかっていうふうな意味もありますが、これ読み方によると禁欲金を福沢の精神が作ったとも読めますよね、漢文の。だから要するに禁欲金を支援してたということは当然その留学していた留学生たちも知っていて、ただし当然当時の政権というのは、というかまあちょっと難しい微妙な時期ですね、亡くなった時にはもうそうでもないが、長い期間その禁欲金が暗殺されるまで、日清戦争の直前までは禁欲金は裏切り者だということだったわけだから、彼をこう表立ってこう正当化することはできなかったわけですよ。で、それをなんかこう一種この漢文のね、弔辞の中に織り込んで、ある種二重に読めるようなね、そういうふうな表現をしているということです。まあ、そういうかで、それがまあ一応ね、少なくとも1901年の段階で韓国人留学生が、福沢に対して反感を持つようなそういう状況ではなかったということは証明できるということです。それからもう一つ 2-2 というありますが、福沢は朝鮮国の外臣だったとありますね。どういうことかというと、1897年5月20日付の朝鮮国内大臣の李彩燕 これは太陰君の長男の宛ての書簡、これは写しです。つまり送られたものは残ってないですけども、福沢の手元に残ってたの中で、要するに自分は朝鮮王朝の外臣であるとちゃんと自分で言っております。どういう意味かというと、これは要するに日清戦争後の新日政権の中で、留学先を慶応に、王子様の留学先を慶応にしてくれたんで、それでもう一生懸命養育しちゃうよっていうふうなことで、そうやって非常に喜んだんですよ、最初はね。でところがまたほら親ロ派がこう政権取っちゃったりなんかして、アメリカに行くってことになって、それで福沢はメンツを潰されちゃうんですよ。それでね、ここに ② でありますが、書簡の内容は日本に留学中の、義和君、これは、イーガンかな、この教育学生で応接かって名誉と思っていたところ、自分に断りもなく米国への留学が決定されたのは不満だという、そういうものです。で、福沢は義和君の教育係になったことを、大君主陛下より重き勅使を被りたる名誉などもちゃんと書いております。当時の朝鮮王朝のことを、韓国大韓帝国ですね、きちんと尊重しているよということは、はっきりしてあります。で、ではですね、今につながるような複雑評価になってしまうような、ねじ曲げた弟子というのは誰かと言いますと、2人挙げられるんですな。3-1、井上角五郎。この人は庚申政権の時から暗躍している人物ですね。井上角五郎は福沢の弟子で、庚申政変時には環状旬報編集員として長路に滞在しております。環状旬報の編集員だけじゃなくて、時事新報の特派員でもありましてね、朝鮮のその情報をどんどん日本に流してた人でございます。で、当初は政変への関与を強く否定しております。ところが、韓国が併合された後に、福沢の指示によって自分も政変に参加したなんていうふうに証明してるんですよ。で、これはですね、結構ね、有力な政治家だったんですね。立憲政友会、伊藤博文総裁の所属の国会議員として長く日本政府に影響力を有したために、彼の言うことをなんていうかこう尊重せざるを得ないという状況が1930年代まで続いていて、これがまず一人なんですね。井上角五郎はどう言ってるかというと、福沢先生の命令で独立党と共同して、いわばクーデターを起こしたんだけども、自分も参加したんだけれども、失敗しましたって言ってんだけど、これは怪しいんですよ、実は。井上角五郎はもともと民営省の方の顧問だったので、金翁君とはあまり関係深くなかったんです、実際にはね。というのはなぜ分かるかというと、庚申政変よりも後になって、環状旬報は作られて、いるわけですから、当然これは民営省の方 の部下として働いてたはずで、民営省を襲った本人が民営省の部下として、やすやすと新聞を作ることなんかできるはずないので、これはおかしいという、当時の行動を確認しますと、井上の言ってることは相当嘘が多いということが分かるということです。それからですね、 3-2、石川幹明の福沢騎士伝というのがあります。1932年に書かれております。これは満州事変の翌年に出されていまして、この本の中に福沢が韓国併合派であったと最初に言明しているのが、弟子の石川幹明です。この人は福沢が死んでから後に時事新報の主筆になる人でして、福沢のいわばこう言論を継いでるというふうに一般には言われてるんですけれども、生きてる間に福沢にものすごく可愛がられたというふうには、私は調べたんですけども、そうはなってなかったということです。で、その証拠として使われているのは、時事新報無署名社説ですけれども、ところがですね、この、韓国併合派であったと言明しているその、字の文というのは、どうもこの大韓の方針という当時書かれている社説が、なんていうのかな、下からを使っているような感じなので、この大韓の方針は全身に入っているんですが、この書いた本人は石川であるというふうに私は判定しております。つまり石川の言ってることが、まるで福沢がやってることのようにすり替えられているというふうに私には、見えるということです。で、それで韓国併合を図ったのは、福沢ではなくて石川であるというふうに私は推測するというわけでございます。内容はこんなもんです。